クロスビデオスを見る際は何回もイヤホンジャック確認します。大人の学校第234回砂の粒赤なめの砂の粒がテレビ出演の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心にちょっと大人になりきれていない大人たちが貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら peepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうぜ。加藤大蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは私、今日はやっと暇になったんで燻製をまた作りまして、早速ビンビンジャドの赤なめと
イチゴを食べていて変なやつと言われた砂の粒です。
そうなんですよね。イチゴなんて夜、今収録してるのってもう夜中の12時ですけど、
はい、
そちら中国では何時ですか？
11時半です。
23時半にイチゴを食べながら、はい、ラジオを撮
って。夜って食ったの食べないんですか？
ご飯の後じゃないんですか、その果物。
ああ、僕は結構夜食に果物を食べるんですよね。
なんかヘルシーで。
マンゴーとか。
マンゴー
とか、イチゴとか。何？みかんとか。でもこちらって果物屋さんだけはね、すんごい夜遅くまでやってるんですよ。
へえ。
あ、そういうのは文化なんですね。
あ、確かにベトナム行った時とか、そのナイトマーケットあったのどこだ、シンガポールかな、違う、台湾か、ナイトマーケット行った時に。
ああ、果物いっぱいあるね。
果物いっぱいありましたね。
見たことない果物いっぱいあるね、台湾で。
ありますね。
あのバラって知ってる？バラってあれ日本語なんて言うんだよ。日本ってことないから、ちょっとなんとも言えないんですけど、
ここ
なんかリンゴみたいな、うんうん、青りんごみたいなやつで、なんか白いんですけど、うん、
それあれじゃん、洋梨じゃなくて、
リンゴ水地、洋梨じゃないと思うな、あれなんていうのか、いまだに分からない。
バナ、
バラ、
バラ、
ラ、
ラ、バラ、
バイブは見たことないです。
それ
大変、まあ、だから日本に行くよ、安いからね。
うん、あと
日本非常に高いんだけど、
台湾って日本で言ったら沖縄ぐらいなんだよね。緯度って言うんだっけ。
より南かな、まあでもそのぐらいか、
うん、だから南国の食べ物っていうわけじゃないけど、まあ、果物が育ちやすいんでしょう、
うん、いや大陸も全然安いですよ。大陸ってこれイチゴ食べてますけど、
はい、
イチゴは今日このぐらいの、かなり大きいですよね。
かなり大きいですね。
人の鼻ぐらいありますよ。そんな笑う？バランスはいいかと思う。
人の鼻ぐらいありますね。
まあ鼻、まあ大人差し指の大付け根から第一関節までぐらい。
いや分かりますよ。だからお茶の水博士の鼻みたいなもん、ね。
あ、そう、そのぐらい、そのぐらい。でそのぐらいのがどの何個かな、25個ぐらいのパックで。はい、20件だったから、20件とかいくらかな、うん、日本円で400円ぐらいですね。
おー、350円
ぐらいだな。
安いですね。
安いよ。だってこの前、なんか、日本に住んでる留学生が送ってくれた写真で、
うん、
なんかどっかのスーパーの、日本のスーパーのやつで、
うん、
ちょっとだけ食べたいあなたのために、うん、一応一粒が、
うん、
一粒がまた鼻のぐらいのイチゴは198円で売られてた。
ああ、そう、まあまあ、
それは高いな。
それはちょっと言い過ぎかもしれないけど、とはいえ果物は高いですよ日本は。
でもそれは100円じゃちょっと行き過ぎだわ。1個、
うん、
これ初めて日本なの。いや、一応だと1パック500円ぐらいじゃないの。
1パック500円ぐらいだと思うけど、その今砂粒さんが持ってた、なんだ、お茶の水博士ぐらいのサイズのものじゃなくてね、もう一回り小さいぐらいのやつで20個も入ってるのかな。まあ僕果物あんまりね買ったりしないから、ちょっと細かいことは分かんないですけど、でも高いっていうイメージは。
日本にいた時には果物って買わなかった。
うん、
買ってない。バンドやってる時に果物になって買ったらバカにされそうだし。
あ、そういうなんか、
果物食べてるバンドマンなんて、
はい、先入観みたいな。
タバコ吸ってないバンドマンと同じみたいな。
先入観みたいなやつですよね、イメージ。
僕ら一応ね、
はい、
ハードロックとかデスメタルやったから、待ってね。
でも僕はもうタバコはなくてもいいと思ってますよ。
バンドマンに
タバコはなくてもいいです。
いやー、それはどうかな。まあ今はいいけど、
うん、
でも、
あの当時はね、
やりたての頃やっぱタバコでも吸わないとね、箔がつかないっていうかね。
箔がつかない。あ、まあそうですね、
カ
ッコつけるもんだと思ってましたからね。
そうですね、カッコつけるから、まさかね。今でもかっこいいと思って吸ってるけど。
あ、今でもかっこいいと思って吸ってるんですね。
はいよ。
急に果物の話戻ってもいいですか。
どうぞ。
スイーティーっていう果物知ってます？
え？
スイーティー。
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 スイーティーでしょ。
スイーティー。
トイーティー。
スイーティー。
あ、スイーティー。おお、スイーティーガムってあったじゃん。ロッテスイーティー。
そうそうそうそうそうそうそう。それの、実際の果物食べたことあります？
スイーティーガムしかないかもしれない。
僕もそうだったんですけど、先月ぐらいから、
うん、
僕の知らないところで、うちの子供がスイーティー食べてたんですよ。
ほう。
で、
なんかオレンジみたいですか？
あ、みかん。みかんの種類ですね。で、妻に、スイーティーなんてあるんだったらなんで俺に教えてくれないんだって。
うん、
ちょっと食べてみたいって言って食べさせてもらったんですけど、
うん、
久しぶりにランキングを覆すような果物に出会いました。
あ、美味しかった。
すごい美味しかった。
へ
え。まあ元々グレープフルーツ系が好きなんですよ。
うん、
まあ、みかんとかね、夏みかんとかそういうのはあんまり好きじゃないんだけど、グレープフルーツとか、赤いグレープピンクグレープフルーツとか、ああいうの好きだったんですけど、
うん、ちょっとエロいですね。
うん、ピングレね、
うん、
スイーティーってみかんの中で多分一番うまいね。
あ、そう。
うん、すごい美味しい。
あ、あれを食べてみたいな。なんかこっちにあるだろうな、多分。
あるよね、多分ね。
うん、みかんなんか山ほどいろんな種類が売ってるから、多分この中上さスイーティーなんだろうな。外は緑色？
外は、緑っぽい。
ああ。
黄緑って感じかな。
証拠なんて言うんだろう、調べよう。
それもスイーティー。果
物屋に行くと楽しいんですよ。
ああ、
楽しい。季節ごとにいろんな、こう、様変わりするしさ。
はいはい。
今の時期は、まあ、いちごがやっぱり眩しいですね、果物屋の中では。
あ、そうか。砂粒さん住んでるところって、
うん、
千葉県より南なんですか？
南です、九州に近い。
ああ、だからもうイチゴができてるんだ。こっちはだってイチゴ狩りって言ったらもうちょっと後なんじゃないかな。
いやいやいや、今でしょ。
今なの？
今だよ。
3月かと思ってたんだよな、なんとなくイメージ。いやいや。
あ、そう。ああ、1月じゃないよね。まあ2月。下旬から3月くらいか。
うん、そうそうそう。なんか。
あ、始まったばっかぐらいか、今が。
そう、桜の前に一回イチゴがあって、次が桜みたいな。
うん。
そんなに。
イチゴかなり、もう、1月、12月ぐらいから出てますよ、イチゴ
さん。へぇー、そうなんですね。
安いし、美味しい。
え？安いし、美味しい。
安いし、本 当美味しい。僕は食べよう。
中
国、まあ、これも鼻ぐらいありますよ。
鼻ぐらいありますよって言った時にイチゴの向きって逆にしません？
なるほどね、分かった。
うん、説明すると、そうそうですよね。うん、
これは鼻の匂いちっちゃいけどね。
そうそうそう、なんでさっきその鼻にイチゴを当てた時に笑ったかっていうと、
うん、
お花のなんだ、毛穴、鼻の毛穴、
はい、
とかがボツボツになってる女の人とかいるじゃないですか。あれなんだっけな、角栓、鼻の角栓を抜けなくなったとかって、
出しすぎみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、それで毛穴が広がっちゃってみたいなこと言うじゃない。それイチゴ花みたいな言い方するんですよ、確か。
初めて知った。
そうだから、おもむろに鼻にイチゴ持ってきた時にすげえ面白かったんですよね。
ああ、 そんな言い方するの？それ悪い意味でしょ。
まあ悪い意味ですよね。
へえ、わし花。
わし花。わし花とか、わし花とかいちごも、わし花は昔からあるじゃない。
うん。何、他に何花があるかな。わし花。いちご花。
もうないか。あ、豚花。豚っ花？
え？
豚っ花。
あ、豚っ花。ああ。
あとなんだろうな。
もうないね。次行こう。
ああ、次行きましょうか。じゃあ、花の前の話で。
うん。なんだっけ？
果物の話はしたんだけど。
はいはい。
食べ物の話していいですか？
また？
またですよ。
うん。
でも言っとかないといけない。なんでかって言ったら、これは美味しくて簡単に作れるから。
あ、作る関係ない。
作る系の話ですけど。フライドポテトって家で作んないでしょ。
たまに作りますよ。
え、作るんですか。
まあ、冷凍のを揚げるだけですね。
ああ、冷凍のはまあ加工されてるからあれかもしれないけど、じゃあ結構買うってことね。
そうですね。
わざわざ買うわけだ。
はい。
そしたらですね、ちょっとやってみてほしいんですけど、
はい。
うちの福島に住んでる母親がですね。
うん。
冬に里帰り僕がしたときに、
うん、
孫っていうか、まあうちの子供の孫ですよね、孫が来るんでっていうことでフライドポテトをあげてくれたんですけど、それがね、本当お店で食べるより美味しいぐらいのうまさで、僕も妻もびっくりして、
うん、
何これ、なんか特殊なじゃがいもなのかなと思って聞いたら、普通のじゃがいもですと。で、妻もその作り方聞いて、まあ、今日もそのフライドポテトをあげてくれたんですけど、まあ、失敗せずに、すごく美味しいフライドポテトが出来上がりまして。
じゃあ、
はい、作り方を発表させていただきます。
はい、どうぞ。
じゃがいもを、まず、フライドポテトで食べたい形状に切ります。それをもう冷凍しといてください。いつでも使えるように。
うん。
で、冷凍していたじゃがいもを、じゃあフライドポテト食べたいなと思った時に取り出して、
うん。
解凍せずに、
うん。
フライパンに油引きますよね。
引くって感じだ。
引くじゃないよね。油を、じゃがいもが埋まるような、
ああ。
傘まで油入れますよね。まあ、何の油でもいいでしょう。普通のサラダ油でしょうね。
うん。
そこに冷凍したままの、
うん。
ポテトを、切ったポテトを入れます。
はい。
で、そこから加熱します。
あ、そこから加熱するんだ。
うん。で、素揚げですよ。だから衣もつけない。まあ、衣なんかつけないか。
じゃがいも入れる前に火はつけない。
ちょっともう一回聞かないとわかんないな。
ここすごい大事ですよ。
いや、揚げ物っていうボタンを押して加熱するって言ってた気がするな。ごめんなさい。
普通は油はかなり高熱になってから入れるでしょ。
すいません、高熱に一回温めた油に冷凍庫から、
何度ぐらい
それ聞いたんですけど、うちのその IH のところに揚げ物っていうボタンがあって、
はい、
そのボタンの設定らしいんですよ。
ああ、なるほど。
多分180度ぐらいじゃないかなと思うんですけど。
うん、なんで、ね、感じはそんな感じするね。
うん、適当ですけど、そこに冷凍されたじゃがいもそのまま入れて、
はい。
で、あの見た目、まああと刺したりすればいいのかな、こんがりするぐらい、
はい、
そのまま揚げてくださいと。
はい。
で、揚がったら油捨てて、まあ、塩なり、
え、
塩なりコンソメなりなんかかけてもいいんですけど、
はい、
すごく美味しく出来上がりますよ。
それだけ？
それだけです。
俺の冷凍の買ってきたやつの作り方と全然変わんないけど。
あ、そうでしょ。だから要はもしかしたらその冷凍のフライドポテトも切って冷凍してるだけかもね。ちょっとじゃあ比べてみてください。今度自分で買ってきたジャガイモを冷凍しといて、いつも食ってるジャガイモと違うかどうか。
それはやっぱジャガイモの質が違うんでしょ。それは何気なく買ったジャガイモが
いやそんな、だって新じゃがとかやっぱり違うっていうのは僕も知ってますよ、
うん、
新じゃがの美味しさとか知ってますけど、
うん、
でもそういうんじゃなくて、だって今の季節で出てるただのじゃがいもでした、今日も。
あ、そう。
何がね違うのか分かんないけど、水分が含まれたまま揚げられるのかな。なんかね、もちもちした感じなんだよね、中身が。
マクドナルドのポテトと比べてるんですか？
マクドナルドとかファーストキッチンよりはまあ格段にうまいよね。
それは冷凍食品を買っていただいた場合でも思いますよ。
あ、そう、冷凍食品の
方がうまいけども、
うまい。
油が綺麗だからじゃないの？
そうなのかな。まあちょっと僕も冷凍食品のフライドポテトなんてあんまり買ったことがないんで。
ああ、
じゃあ今度試してみますから。いや、僕はその冷凍のフライドポテトを、冷凍のフライドポテトってあれじゃないの、網網のなんか形してるやつじゃないの？
いやいや、僕は買ってるのがなんかもうすんげえでかい1キロぐらい入ってるやつ。
ああ、業務スーパーで売ってるような、
マックと同じ形のやつだね。
マックと同じ形のやつね、
うん、
細長いやつ。
そう
四角の細長いやつ。
そうだよ。
うん、じゃあ、
しばらく経ったけどね。
まあ僕も試してみます。
揚げ物ね、やると大変だからね、処理が。
まあまあ、それはそうなんですね。
うん、ほんとめっちゃ嫌
だ。お
前、この家にしっこしげやってないんだ。前はね、なんか好きだったんだけど、前はね、自分の家で、
うん、
ハンバーガーみたいなの作って、
おう、
プレートを添えてとか好きだったけど、まあでも面倒くさいからやめちゃったけどさ。
結構やりますね、そんな。
まあ、そうすごい前ですよ。
うーん、
僕なんか凝ってる時ですけど。
そういえば今日燻製作ったって言ったじゃないですか、冒頭で。
はいはい。
この間砂の粒さん、僕作った燻製食べていただいたと思うんですけど。
ああ、
どうだったんですか？ちゃんと発表してほしいんですけど。
ね、いろいろ考えたって、そんな考えじゃないけど。でも、やっぱりなんかあれかな。なんか、校長は涙もろくなったし、いろいろ感動しやすくなったのかなっていうふうに思いました。
そんなうまくねえんじゃないかってことじゃん。
うまいぞ。うまいけど。なにこれっていう感じじゃないよ。
明太子のやつも、うん、まあそうか、作ったばっかりだもんな。
ばっかりじゃない。
いや、1日とか2日とか寝かせてないじゃない。
それでそんな変わる？だってあの時僕以外にもね、みんな食べてましたけど、
うん、
うわうめえとかってなってなかったよね。
そうですね。あ、モンソンが最初に食べた時に、
うん、
うめえって言って、その明太子のやつバクバク食おうとしたから、
これはちょっと何でもうまいって言うじゃん。
いやこれ みんな来たら食べさせたいからちょっと我慢してちょっとほぐして食べてって言ったの。まあ確かにね、そうですね、
美味しかったよ、うん、でも、うん、そうね、
そういう意味で言ったらピザの方がまだちょっと評価は高かった。
ピザ
なんだろうな、これは
あの日うまかったのは、
はい、ジンギスカンでしょ。
まあでもほら場所はさ、キャンプっていう場所だしね、バーベキューじゃないですか。
まあ、
でバーベキューっていうあの空間ってね、みんなで苦労したっていう前提があるから、私はもう苦労してないけどな、あの時なんかでもみんなで青空の中で寒空の下で食べてるっていうことが入っちゃってるから、
はい、
でそれで味の評価なんかできないですよね。
ああまあまあそれはそうですね、うん、
そうそうそう、だからこれは
でも僕は、まあ、僕はひまわりの種すごい美味しかったと思ってますよ。
これは初めて食べたからでしょ。
いや食べたことあるな。あだからどっかであるね。だけど、うん、どっかであるけど、
うん、
久しぶりに食べたっていう感じだった
。ああ、いや俺はなんかどっかで
日本
でも嬉しいけどさ、もう買ってったから、う
ん、日本でもひまわりの種、ね、もっとやってほしいですよね。
売ってるといいよね、売っててもおかしくないと思うけどね、
うん、じゃなくて作ればいいんだよ。
そうか、
そうだよ、ひまわり植えて庭に、
うん、
ひまわり植えて作ろう、うん、
どうだよ、ひまわりはすぐ育つからね。
ねえ、
種取ってい
いじゃん、
炒めるんだよ、
バラバラ油でいるんでしょ。
あ、いるんだね、そうだね、
うん、炒めるといるって何が違うのかよくわかんないけど、
油使わないでしょ、いる。
ああ、そう、うん、炒めるといるの感じって一緒じゃないの、あれ違ったっけ。
一緒でもいいのかな。いやでもん違うか、煎じるっていう字に似てなかったっけ、いる、
うん、まあ全然出てこないけどね、
いる、
うん、
ああそうそう、煎じる煎じる
煎じると
煎じるでもいいし、あの炒めるっていう字でもいいって、でもよく見るの
も煎じるって違うってこと、炒めると煎じるの、あ、煎じるか、煎じるか、
煎じるの煎で煎るって書いていた、いる、
その煎といえば、
うん、
入り酒の話してなかったですよね、しましたっけ。
知らない、何入り酒、
入り酒っていう昔の調味料、江戸時代とかの室町時代から続く調味料っていうのがあって、
はい、
っていうのをツイッター上でね、あの、作ってる方がいて、
うん、どこもツイッター全然言ってないな。
そうですよね、その方のねツイートを見てると、煎り酒ってどんなにうまいんだろうと思ってね、
うん、
昔醤油っていうのがまだ高かった時代なのかな、
はい、
そういう時に醤油の代わりとして作ってたみたい、
うん、それは液体ですか。
液体です、醤油の代わりです。
へえ、
あの日本酒と鰹節とか昆布とかを使って、アルコールを飛ばして煮詰めるんですよね。その煮詰めてアルコール飛ばしたい、そしてこしてね、昆布とかその鰹節をなくして液体だけにしたものを煎り酒っていうと。で今年の年始に作ってみたんですよね、煎り酒。
はあ、いろいろ作るね。
作りますよ。
売ってないですか。
いや売ってるけど高いんだよね。
おお。
あとは取り寄せみたいな感じ、普通のスーパーに売ってないみたいです。
はあ、は
あ、うん。ぜひね、皆さんも作って食べてもらいたいなと思いますけど。
どうだった、美味しかったですか。
美味しかったですよ。
はあ、
だけどね、またそれまだ発展途上なんですけど、
はい、
アルコールの飛ばしが足りないのかなって思うのと、
ああ
作ったそのお酒、 高いお酒とすごい安いお酒でどっちも2個作ってみたんですけど、
うん、酒って日本酒？
日本酒、日本酒、
うんうんうん、
なんですけど、なんかどっちも科学的な味がしたんですよね、ちょっと、うん、だからやっぱりいいお酒というか合う日本酒があるんじゃないかなとは思ってる。
ああ、日本酒何ですか、何使ったんですか？
一個は田酒っていう、田んぼの田にお酒って書いて田酒っていう。でもう一個は白鶴丸だったかな。
ああ、
そういうやつです。
そしたら、ああ、分かんないけど、まあいいの使ったら美味しくなるんじゃないの。
まあ、あんまり興味は なさそうですけど。
全く何のことか分からなくてね。
あの、なんかね、白身魚とかに合うらしいですよ。
何が？煎り酒が？
そうそうそう、煎り酒っていうとなんか調味料に感じないと思うけど、まあ、だし醤油と思ってくださいよ。
ああ。
和風のだし醤油です。
ああ。で、だし醤油使えばいいじゃん。
だし醤油美味しいんですからね。
だし醤油美味しいよ。
美味しいね。
帯広のさ、前言ったじゃん、はい、バンエキバレ買った。
はい。
竹出し醤油だったかな。
うん。
うん、まい。めっちゃうまくて、こんなちっちゃいパックだったんだけど。まあ、うまくて、それが。何にかけても美味しくてんの。
へぇー。癖がないんですか？
ないよ、もう。
何かにかけたら、こっちはうまいけど、こっちはまずいっていうことはない。
いやー、そんなんなかった。ちょっと、キャベツを、さ、なんか、なんつうの、刻んで、
はい、
茹でて、
はい、
茹でるだけ、茹でるだけで、で、それを、どうやって食べようかなっていう時に、うん、なんかマヨネーズとかドレッシングとか、いろいろあるじゃないですか。
そうですね。
で、その醤油をちゃんと垂らして食べただけで、ああ、もう美味しかった。
ゆでキャベツに醤油？
ああ、僕それ、そういうの好きなんですよ。ゆでキャベツに今は、うん、ちょっと今納豆のタレが、
はい。
ちょっと大量に、まあ、余ってて。
うちと一緒ですね。うん。
あ、そうですか。それを、それであえて、からしとあえて食べたりとか。
ああ。
うん、
僕もその卵ご飯にはその、
うん、
納豆の残っただし醤油を使ってますけど、うん、やっぱあれいいですよね、
うん、
それよりもキャベツに醤油っていうのがびっくりしたんですよ。
あ、そう？
あ、それはその時初めてやったわけじゃなくて普通の、
うん、まあでもほうれん草のおひたし的な感じでやってみようって。でも全然美味しかったよ。ほうれん草がなかったから。
はいはいはい。
これも白菜の方が合いそうだな。
ま、
そうっす。
浅漬けぐらいでもいいですよね。
浅漬け？
うん。
浅漬けにだし醤油。
そう。
ああ、そうだね。浅漬けを。なかなかな、浅漬けって買えないんだよな。家で
つけてるみたいですね。つけてて義理の母
が。家族が多いとそういうことが充実するよね。
そうだからさ、やっぱりさ、家族が多いとっていうことだけど、味付けがやっぱり一人一人違うじゃない。
うんうん。
だからね、どっちかっていうとうちのその義理の両親や妻は器味につけるんで、
うんうん、
まあ、それをどうね、何の調味料で食べるかみたいな。
ああ、なるほど。
だそういう意味で言ったら浅漬けにそのだし醤油っていうのはうまそうですね。北海道は なんていう醤油でしたっけ？
鮭の、
うん、
ちょっと待って、もうなくなっちゃったんだよ。
鮭だし醤油？
鮭だし醤油だったと思います。ちょっと待ってください。あれはもう次こだったらマジドバドバ買って帰ろう。鮭だし、
いや、食ってみたい。俺今日ね、燻製で使ったのがうずらの卵を燻製するときに、
うん、
かき出し醤油使ったんですよ。
ああ、あっけしに売ってた。
うん、それは、うん、うまかったね。
うん、これ
酒出し醤油、
酒節出し醤油、
酒節出し醤油、
うん、 ああ
、それちょっと調べて。
これこれ、北海道酒節だし醤油、蒲田の。あ、これちょっと買えないかな、こっちでも売ってないかな。
それはあれです、大人の学校のサイトで URL 貼っとくんで、
ね、
見られるようにしておきましょう。
だもしかしたらあれですよ、たまにほら、
うん、
都内のデパートで、
ああ物産展、
街頭フェアとかあるじゃないですか、
うん、やります、
ね、そういう時にこうあるかもしれないね、安く手に入るかもしれない。
いいね、あの北海道物産展なんて結構やってるからね。
あれテンション上がるよね。
上がりますね、
これ上がりますよね。
どこが一番あれなんだろう。あ、そうだそうだそうだ、よく行ってたのは渋谷のなんだっけ、あれ東急かな、あの店の名前が思い出せないな。
うん、
あるんですよ物産展やっても。
はい、
で試食がたくさんあってね。
うん、いいね。いや本当ね、そうなんですよ、私もこの前帰った時にちょうど新宿の小田急で北海道物産展やってて、で、まあ、同僚たちと小田急の上で食事して、
はい、
でたまたま見つけたんですよ北海道物産展を。
うん、
まあ、テンションすごい上がってしまって、でもなかなかほら持って帰れる量が決まってるしさ。
ああそうだね、
終わりやすいものは持って帰れないじゃん、うん、それはだから日本に住んでるとそういうことあまりほら心配せずに、
そうだね、 あとはいつでも帰ると思っちゃうよね。
そうなんかいつでもね、そういうのがどっかのタイミングでいつでもどっかでやってるっていうふうに思うから、うん、
だからこそあんまり買わないで、結局物産展に行ったとしても1個買えばいい方かなって感じだね。
あ、そう、あ、じゃあそうか、じゃあやっぱり俺は遠くに住んでるからいっぱい買ってた。
そうだと思うよ。
この前そのうちの副社長と一緒に行ってさ、その北海道物産、副社長はあの鳥羽あるんじゃない、酒鳥羽とか、酒鳥羽、ニシン鳥羽、
うん、
あと なんかいろいろあったのね、まあ、鳥羽屋さんみたいなのがあって、
鳥羽屋さんっていうの、うん、
なんかそうパックの鳥羽がいっぱいあって、全部はもう10種類ぐらいで全部味見して、
うん、
1袋結構入ってんだよ、1袋 500g 入ってた、
うん、
それ10袋買って帰ってた。
1個2000円ぐらいするんじゃないの。
する2000円ぐらい
するよね、うん、そう、物産展の何がちょっとねネックかっていうと1個1個高いよね。
ああ、まあね、まあ物いいからね、
まあ物いいし、その現地に行くそのなんだ運搬費じゃねえや、移動費はかかんないからね、
うん、
それはそうなんだけど、そもそも
私もそこで、あ、ホッケの一夜干しの真空パックと、
う
ん、もう次の日にもう家帰る予定だったから、それ買って、
はい、
で2匹っていうのがある、2匹っていうのを買って、
うんうん、
チラキムってやつ、はい、で俺はもう家族で食べようと思って、
うん、
めっちゃうまいだろうと思って、で買って帰って、でおかんに焼いてもらって、
うん、
で
日本の家族ね、
日本の家族、うん、でおかんが焼いて、なんかねいろいろ言うんですけど、なんかトースターで焼くのかグリルで焼くのかみたいな話になって、でもそれはこんないいもんだし、やっぱグリルで行きたいでしょ、
俺もグリルだな、
だよね、うん、でグリルで焼いたのね、
うん、
そしたらグリルって俺も初めてだけど、結構ねもう火がすごく通りやすいというか、
うん、
でちょっともう1匹目グリルで焼いたから、で食べたらねうまくなかったわね、なんかバサバサしてて、うん、あれこれ本当うまくないねって、ブサッと買ったのに別にそんないいもんでもないのかなって言って、じゃあ2匹目はトースターでやったやつを食べてみて、うん、でトースターでやったやつがまあ、
あ、そう、
あ、
なんで油が落ちきっちゃうってこと、グリルだと
そう、見て油が落ちきって水分もね飛ぶ、もちろん時間をちゃんとやればいいんだろうけど、
うん、
でもトースターの方がそれは調節しやすかったみたいな、火が通りやすすぎるみたいグリルだと
グリルでやった時は別に焦げてはなかったんだよね。
焦げてない、でもパッサパサ、
へえ、なんだろう、うん、
いや、ただ単に長かったんで、あれはもうちょっと短めにすればうまかったと思う、うん、でもね、あれ本当うまく焼けたやつはね本当にうまかった、これもやっとあって1600ぐらいしたもん1匹。
日本のさ、そういうご当地のお魚の料理でさ、
うん、
福岡の方にあるなんだっけな、なんとか明太、明太子をお腹に入れてる魚の料理があるんですよ。
後から入れるの明太子。
そう、サバ、サバかな、サバのお腹に明太子入ってるやつかな。
はあ、知らん。
それ、そういうのがあるんで、あの、はあ、もし日本に来た時にその九州物産展みたいなのがあったら、
あ、九州うまかもん物産展、
ね、ああうまかもん物産展ね、うん、
はあ、
え、北海道は何ですか、うまいばい物産展ですか。
北海道どさんこ物産展、
ね、ああどさんこ物産展、
うん、
四国は、
四国は坊ちゃん物産展でしょ。
坊ちゃん物産展なの、
うん、
そうなんですか。あ、瀬戸内海か、
うん、松山、
うん、関西だと
関西
うまかもん物産展、それうまかもんってさっき九州言ったっけ。
関西は食い倒れ物産展ですよ、
うん、あ、よくパーパー出てきますね。
よく出てくると思うでしょ。
東北は、
東北、
うん、
東北は、うん、荒波物産展。
なんで、何それ。
日本海だ。
東北って日本海とだけじゃないからね。
じゃあ東北は何、
うん、東北は、うまいっしょ物産展じゃん。それ北海道か、うまいっしょっていうのは。
うまいっしょ、なんかうまいっしょ、なんかラーメンの名前
ない。うまいっしょってあったね、なんか芸能人の人が CM したやつ。
芸能人の人が CM したやつ、一般人は CM しないからね。
そうですね。なんだっけな、
芸能人の人が CM してたやつ。
あのなんだっけ、いましたよね。
でも、デスマスクさんとかもう CM してるんだったらそういう言い方も。
いやいや、有名な人は、あの時有名な人とか、まあちょっと思い出せないんですけど、なんとか竹、竹、なんとかです。
竹
豊か。違う。まあ、うまいっしょってあった気がするね。
うまいっしょ、うまかっちゃんとかね、
うまかっちゃんありましたね。東北はなんだろうな。
東北物産って。
東北。ねえ、
東北さんだ、東北さんみたいな。
なんでそこだけすごいつまんない言い方になっちゃうの。
東北さんでは、なんだろう、
僕は福島にルーツがあるのに全然思いつかないんですけど、
うん、僕東北あんま行ったことないから、
まあじゃあここは
東北さんで、
え、
秋田美人物産展。
ああ、秋田だったらね。
青森津軽物産展。
それ、違う、津軽とか言っちゃったらダメでしょ。
あ、そうなの？
だって一部の地域になっちゃうじゃん。
ああ。まあ、なんか一部の地域といえばさ、
うん、
今、河津桜って知ってる？
知ってます。うちに咲いてますから。
河津桜か。
河津桜があって、この間、車で移動して帰ってきて、車から降りた時に、なんか目の前通ってるおばあちゃんがずっとこっちの家見てたんですよ。
うん、
なんで見てんのかなと思ったら、
このババ
え、
なんだこのババって思った
の。なんでこのババって思わないんですよ。どうしたのかなと思って、盗みでも入ろうとしてんのかなと思って、
ババが、
うん、おばあさんがね、うん、で空き巣かなと思って見てたら、いやー桜すごいですねみたいなこと言ってて、まさしく河津桜っていうらしいですけどね。
ああそうそうそう、
この季節早いんですよね。季節が早いんですよね。
そうそうそう、今も見頃らしいですね。
あ、すごく咲いてますよ。
ああ、
そして
それはソメイヨシノとかと同じ色なんですか。
同じ色だけどピンクが強い感じがする。うちのはね、その品種によるのかどうかは知らない。
見て桜だって分かる感じだ。
うん、あ、桜だって
分かる
って分かるから見てたんじゃないみんな。
ああ、すごいな、家に河津桜がある。
その日の、その日に、3時間後ぐらいに、また車で家の前通った時に、駐車場止めようと思って、バックミラーで後ろの車、あ、おばあさんたち乗ってんなと思って、一回歩道に乗り上げたんですよ。避けるために。
聞こうとした。
車、後ろのね、後続車に乗った、ばあさんが乗ってたんで。で、一回歩道に乗り上げて、避けて、どうぞって言って、前に進んでくださいねって思って避けてたんですけど、全然こっち見てなくてさ、また家の方見てるから、また空き巣に入ろうとしてんのかなと思ったんだけど、多分桜見てたんだよね。だからおばあさんは好きなんじゃない？桜。
え？校長は桜好きじゃないですか？
あ、まあ普通です。普通っていうか、普通より好きじゃないかもしれないですね。もしかしたら。
いやいやいや、そんなことはない。そんなことはないよ。
特に興味ないですけど。
いや、それは不感症ですよ、桜に対して。
桜、
無意識のうちに桜を見て、うん、いろんなことをね、脳内で思い出してるはずですよ。
ああ、まあもちろんそれはあれじゃないですか。僕たち日本人はその桜がそばにあるっていうのを身近に感じすぎてるんで、
うん、
その感動がなくな薄れてるっていうのはあるのかもしれない。
いや、だってそれにしたって4月、3月、4月、1週間ぐらいしか咲かないでしょ。
まあ、お花見ってあるじゃない。お花見は、まあ、したいなと思うんですけど、その、みんなが盛り上がってるところに、ちょっと、なんだろう、横目で見ながら、ちょっと、いいな、風流だなと思うことはありますけど。
お花見はね、僕、花粉症なので、その時期は、打菌もそうですけど、
うん、
お花見はもう、あんな花粉がめちゃくちゃ舞ってる時期に、外で酒を飲むなんて、もう辛くてしょうがないから、そんな僕も興味ないんですけど、で、また桜が咲いたら、あ、今度ね、3月の末から出張ですよ。
はい。
桜が見られるかもしれませんね。
ああ、そんなに嬉しいですか。
いや、だって、ほんと見てないもん、日本の桜。家の周りの桜。
そうか。日本、じゃあ中国にあんまり桜咲いてないの？
あるあるあるよ。あるけどさ、あるけどやっぱり、
うん、
僕の中の桜は、
はい、
砂粒家の中の桜は、ここうち団地ですけど、
はい、
一般に咲いてる桜がやっぱり、あれが、あ、ちょっと私たちの桜っていう感じ。
え、どこに咲いてる桜？
団地の、もう、家の前ですよ。
あー、
家の前に車駐車場がバーってあるんですけど、
はい、
そこに、
はいはいはい、あの歩道のところか、大きい、うちの息子が行ってる幼稚園のある歩道のところね、
あの桜の下で、もう小学校中学校の入学卒業は絶対じゃないし、はいはいはい、あの桜の下にちょうど車止めるところがあるから、
うん、
そこにあいつ毛虫が落ちてきて、
うんうん、
大変な思いをしたりとか、
でも
あの桜の木にこういう冬は雪が積もったりしてたじゃない。もう毎日毎日僕はもう窓から見てきたわけだから。
そうですね。
花が咲くとね、
うん、
嬉しいんだよ。
だからそれはそうでしょう。だって家の前だしさ、通学路でしょ。幼稚園はいなかったのか。小中通ってた通学路に花が咲いてるわけ。
そうよ。
それはそうでしょうね。
それはもうやっぱりね。こうなんていうのビンビンきますね。
心に打つものがあると。
打つものありますよ、それは。だから今でもね、私こっちで過ごしてますけど、
はい、
毎年もう10年11年ぐらいですよ、ここに来て。毎年7月になると父親だろうな、おかんが桜が咲いたら絶対写真送ってきますね。今年も咲きました。
はいはいはい。
うん、それは僕楽しみにしてます。今年が見られるかもしれません。
いいですね。
いいですね。見られた。ここで写真撮ろう。
そしたら、僕も母親が還暦なんですよ、今年。
はいはいはい。
還暦の旅行に連れて行くんですけど。
若いね、お母さん。
母親は父親より6個下なんで。
ああ、 そうなんだ。
そうなんですね。で、伊豆の方に行くことになったんですよ。
はい。
あっち河津市っていう、その河津桜の、
はいはいはいはい、
ところがあって、河津祭りっていうの
が。河津町でしょ？
ん？
かつて市な
の？いや、わかりません。河津町っていうんですかね。
うん。
河津町の河津桜祭りっていうのが、
うんうんうん、
2月の何日からか3月の10日までかな、やってるんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
そのお祭りが終わった次の日から旅行に行くんで、
はい、
まあ見終わりの河津桜が見れる
かもしれないですね。河津町のなんかラジオで聞いたけど、河津町の隣の町で町でも、
うんうん、
その河津桜があるんだって、いっぱい。
お
でそこでもそういうイベントやるんだけども、うん、
全然
河津桜っていう名前を使うことはできないから、使うと、
うん、
なんていうか河津町の宣伝になっちゃうから、
うん、
使わないで、
うん、
なんか曖昧な名前を使うんだって。なんか桜と菜の花この時期祭りみたいな、そういうのを使ってやってるんだって。これ安住紳一郎の、
まあ、ああ、なんか気持ち的にはなんか そんなことぐらいで、せっかくの桜の綺麗なものを踏みにじるような、そういうさ、なんだ、ちっちゃいことでいろいろ言うなよって思う反面、なんかそういう地方のそのさ、ちっちゃい町村のなんだろうな、関係性とかって、まあなんか今は可愛らしく思いますよね。昔はそんなの なんなのって思っちゃいましたけど、
うん、そうそうそう、どこ、静岡県、
静岡県ですね。
ああ、で富士山も見えるじゃん。
富士山も見えますね。
富士山もね、私は今もうちょっと仕事で毎年のように見てるんですけど、やっぱりすごいですね富士山って。
ああ、その遊学の時に富士山に連れてくるんです
か。この前この天気本当良くって、
はいはい、
その日の富士山は本当にすごかった。
No.
でも上はなんか美観すごいですよね。なんか
どこまで行ってみるんですか。
本当はね、5合目までバスで行くんだけども、でも雪が積もってて行けませんってなって、はいはい、で1合目だけ。
1
合目行った後にあとはもうなんか富士山博物館みたいなのが下にあって、そこパッと見て、その後は平和記念公園だったかな、
うん、
あるのよ。なんか結構有名らしくて、白い塔が立ってるのね、
はいはい、
これは日本も金出してるのかな、 いろんな国の国旗とかあって、うん、いろんな国のなんか石碑みたいなのがあって、
うん、
シンガポールとかだったかな、
うん、
アジアの国が中心だったけど、でそこがなんかこうお金を出して作ったみたいな
の
があって、そこはねすごい見晴らしが良くて、そこでも見えるんですよ。で富士山はね、ほんでそう、昼ご飯をそこの近くの多分団体専用にやってるところがある、うん、1個、うん、でそこの名物が揚げ団子って言って、揚げまんじゅうだ、まんじゅうをなんか、まあ別にあんこ入ったらまんじゅう揚げてるだけなんですけど、それをこう食べて、
はい、
で富士山見て、でそれから御殿場のアウトレットに行くんですよ。
ああ、まあ遊学ですね、まさしく。
そうそうそう、うん、でそれがもう、いや俺もうなんていうか最初はさ、なんかめんどくさいなとか思ってたんだけど、うん、これ行ってみると結構楽しくて、自分でさ、はい、富士山で旅行したことはないじゃん。
そう、僕もないんですよね。富士山の1合目も行ったことないし、うん、
なかなか行かないじゃないですか。
行かないね。
ね、なんかすぐ行けるとも思うし、でそんな機会なんかね、そんなって僕らがその時行かなかったですよね。
行かなかったし、もう、いや行ってみたいなと思ってるけど、いつになったら行くんだろうっていう、もう
30年ですよ。ああ、そんな感じだよね、
うん、
これはさ半年に1回今僕それができるわけで、でももうこれちゃんとよく利用しようと思って、
うん、
よく楽しもうと思って、うん、本当に学生たちより楽しんでる
わ
今。あのアウトレットも楽しくてさ、あとも遠いから行かないじゃん、その千葉に住んでたら。
うん、絶対行かないね。
すげえでかいんだよね。
うん。
レッドも。この前、ほら、アバ スがあったからハマハウスだと思ってハマハウスのなんかねずっと前にさ僕らのあの高島屋のさステーションのハマハウスでずっと前にもうずっと前になんていうのあれスーツの上に着るウィンドブレーカーみたいなやつなんていうのあれジャケットっていうの
全然わからないねスーツの上に着る
スーツの上にこうまあ秋冬だったら寒いけど秋にこう羽織るみたいなやつ
トレンチコートみたいなやつ
トレンチコートみたいなやつかなもう長くないけどね
うん
それを買ったんですよ、はい、でそれはそれ以来にアバハウスに入ると思ってでアバハウスに何なんかねその高島で買った時にアバハウスはすごい強烈に覚えてるのは、はい、10年ぐらい前よで試着をしたのねそのコート、
うんうんうん、
そしたらねあそこ試着していいですかって、
はい、
こうまあ普通に自分で着ればいいじゃん、
うん、
自分で着ればいいんだけどなんかもうその店員さんが女の子が、うん、可愛い女の子が優しくて、うん、あどうぞって言ってでこうやってあ袖こちらからみたいな
あ、はい、
でこう通して、
はい、
で通してその通す時は後ろに立ってしょ
う
なで来た後に前に回ってきて前に回ってこうやって襟をこうやって整えてくれよ、
はいはい、
その時の女の子の距離が尋常じゃないほど近い
よ、ねおはい、
もう鼻先いちご花鼻先このぐらいに来るの
、はい、
すごい近くてこれにすごい興奮してそれがアバハウスの好印象なんです
柏駅の高島屋ステーションモールの中のアバハウスね
そうそうそうそう今あるか分かんないけど
じゃあ俺も行ってみますアバハウスなんて行ったことない10
年前だっつって
でもいるかもしれないじゃないですか
すごい濃くてでもあれ、今思うとそれは作戦だったかもしれないよ俺に買
ったでも買ったんですかその時は
まんまと
ああ
まんまとご購入です
アバハウスってのは高いんですか
アバハウスまあすごい高くはないけど、
うん
中の芸人
じゃ
ないですか
中の芸人ああまあ全然わかんないけど本当に俺全然わかんないアバハウスってどういうの
あ本当アバハウスがあったからねこの前も4月に行ってアバハウスだってうわマジで店員おっさんだったんだけどそこのアウトプットはこれと
今着てる
そう今着てるこれと
ジャケット、うん、
あとは靴を買って
へえ
ルンルンですよで
じゃあそれもそのおっさんの店員に袖通してもらって、エリック整えてもらって。
じゃあもうおっさんだったから、もういいや、うん。もう試着してもいいですか試着してもいいですかそれ言わなかった。でさ、あとさ。
ちょっと待って、富士山の話ですけど。
あ、富士山はまあもうそんなもんなんだけどさ。
そのさ、ルートってあなたが決められたりするんですか、
はい、あーね、今結構。うん、
富士五湖って行きました
富士五湖行きました。河口湖だけかな。
え？河口湖？なんかすごくそこが透明でさ、そこの底まで見えるみたいな。
星の学会じゃないですか。
あ、そうだそうだそうだそうそうそう。
星の学会行きました。星の学会はもう2、3回行きましたね。
あそこすごいね。
あそこ行った？
仕事で富士スピードウェイに行ったんですよ。一回だけ。
富士何？
スピードウェイ。富士スピードウェイ。
スピードウェイ。フィードウェイ
スピードウェイ、うん、
道
レース場みたいなやつですよ
おー知らないな
そこに行ってでまあ家に帰るのも時間もったいなかったんで、
うん、
半日その富士のあたりにいたんですよ、うん、
はいはいはい
でそのお城八海っていうんですか
はいはいはいはい
に行ってみてね一人で
うん
すごい良かったなっていうのは覚えてんだけど、もうそれも5年。
何しました？お城八海で。
そのなんか深い湖を見て、池か。
湖
か
池でしょ。
池だね。池池。
うん。
うん、
池を
見て。そう
ちっちゃいでしょ。
そうそうそうそう。
まあすごい綺麗だよね。
うん。そんな覚えでしかないけど、すごい綺麗だったなと思って。
あそこはね。
子供
連れてたんだ。うん。私の大学の時のお友達のティーヤさん、
はい、ああはいはい
ティーヤさんの家がもうあそこから歩いて5分とか
な
んです
よそうなんだへえ
しかもなんか星野会のあの観光の地の中にあるなんかでっかい旅館みたいなのが、
うん、
なんかもうティーヤさんの親戚をやってるんだって
へ
え、うん、だからこの前行った時にティーヤに連絡して、
うんうん、いるので
今から星野会行くよって言って、うん、あじゃあ今子供連れて行くわって言って で、私の会で結構久しぶりに再会して。
あ、じゃあ住んでるの？
初めて会ってね。
うん、
楽しかった。
いいですね、それは。
ティーヤさんはね、なんか、ここって本当にもう、5、6年前全然人なんか来なかったんだけど、
うん、
中国人がいっぱい来てくれて、本当ありがたい限りだみたいなこと言ってた。
へえ、そうなんだ。俺行った時も結構人いたけどな。確かに日本人じゃない人多かったかもしれないね。
いや、本当もう外国みたい。あそこ行ったら。音の中国らしい。
あれ、日光江戸村じゃなくて、日光ウエスタンランドみたいな感じだね。どっちかっていうとね。
あー、わかんない。それとも行ったことない。
うん。だから、推しの八海とか行くと、推しのチャイニーズタウンみたいな感じになるってことでしょ。
は？推しの何？
チャイニーズタウンみたいになるってことでしょ。
そう。まあもう、ね。
だって あそこのさ、雰囲気もさ、ちょっと昔のままにしてるでしょ。なんか建物とか。
ああ、そうだね。
うん。
そうだね。
お店とか。
なんかもう、ちょっと、なんか民家っていうかね。
わらぶき屋根じゃないけど。
うん、そんな感じだったわ。
うん。なんかすごく雰囲気のある。
で、あとさ、その、遊学で美味しいのはさ、
はい。
品川プリンスが泊まるって言ったじゃん。
ああ、はいはい。
品川で泊まって、はい、で、朝食付きなのね、
うん、
学生と同じ、そのプラン用意してもらえるから。で、朝食は、券なのよ。
うん、
赤い朝食券。うん、どこでも、まあ、そういう朝食券あるじゃない。で、品川プリンスもそういう朝食券があって、この朝食券で、品川プリンスの中にいろんな、
うん、
レストランがあるからどこでも行っていいんですよね。
あ、そうなんだ。その朝食のバイキングみたいなのがあるわけじゃないんだ。
あるよ、バイキング。あ、バイキング、もちろん朝はどこの、うん、どこのレストラン行ってもバイキングやってるの。
へ
え。1階に一番大きいとこがあって、はいはい、あそこは幼虫なんでもあるね。で、3階か4階に中華があって、でまた4階に洋食があって、また30何階に洋食があってみたいな、うん、でいろいろあるんで、でそれはもう自由に使えばいいんだけど、うん、どこ人が空いてるとこ行きゃいいのよ。すごい朝、土日とか朝とかもうめっちゃ1階の後ろ向きとかがすげえ混んでる。1時間待ちとかになってるから、すぐ行かないで、人が空いてるとこ行くんだけど、その朝食券をさ、これは良くないんですけど、ほら、学生たち、子供だから朝起きらんなかったりするんだよ。で、朝起きないで、
食べない
飯食わないで来るわけね。で、飯食わなかったら、その朝食券は、フロントに言えば、館内ご利用券っていう券に変えられるの。
そんな制度あんの？
あるんですよ。で、
あ、そう。
変えられるんですよね。で、館内ご利用券に変えると、その館内でブルーの券に変わるんだけど、はい、そのブルーの券でできることがすげえたくさんあるのね。で、これが、例えばその、さっき言った朝食のレストランに行って、昼食食べれもよし、夕食食べれもよし、2160円分になるの。
その1個の赤い券が？
券1枚が、そう。
あ、そう。
で、中に、品川ホテルグループの中にセブンイレブン1個あるんだよね。は
い、ありますね。
セブンイレブンでも2160円のお買い物券あるの。あと、映画館。
ありますよ。
映画館でも1回が見られる。あと、水族館じゃん。
エプソン。
あ、エプソン。すっげえ水族館ある。あそこでも一人用のチケットして使えるわけよ。
そうなんだ。
あとなんかお土産屋さんがブワーってあって、はい、服屋さんとか、
はいはい、
薬屋さんもあって薬屋があって、そこでもう2160円なんで1枚が。で、これが1回行くとね、1回遊学に行くと30人ぐらい子供来て、半分ぐらい朝起きないんだ。これがブワーって余るんだよ、この券が。
すごいじゃん。
この券が余って、まあ、もちろんもう学生にも言うよ。だからこれは何年ご利用券になるからっつって、できなさいっつって、なんか買ったらいいからっつって。もうめんどくさい、いらないとかって なると、
なるでしょ。
余ったらガイドと俺で山分けになったのね。
へぇ、すごい。
この前もさ、10枚以上余って、
2万ぐらい
で分けて、それで1万円分ぐらい持ってて、これをもうどうやって使ってるのかと思って、で、映画とかで期間してあるじゃないか、なんか面白いやってね。でも、映画はやってなかったから、まあ、品川行って考えたって、品川、ま、もう一回、家に帰った後、品川にまた行って、で、ブラブラして、じゃ薬屋さんを見つけて、で、俺ほら、薬屋、まあ、毎回日本帰ったら薬屋行って、髪の毛のワックスとかさ、あと目薬とか、 あと一等薬とかってやっぱ絶対買うから。
日本ならではのちゃんとした薬というか。
そうそうそう。これも世界で使うからさ。それを、まあ、毎回でもそれ高いじゃん、薬って。
うん。
だからで、それ毎回1万円、2万円使ってたから、もう嫌だなと思ってて、うん、で、あ、薬に、で、これ使うのがあるって、薬切りみたいな使いますよって言ったから、うん、やったと思って、1万4000円分ぐらいそれで薬買って。
爆買いして。
もう爆買いですよ。
お
わうわうわって言われます。非常にお得。
あの僕も年に1回品川プリンスに泊まるんですけど、
うん、
この間泊まったんですけど、すっごいなんか、なんでビジネスホテルよりちっちゃいなっていう。
ああ、磯川でしょ。
ああ、そうだったのかな。びっくりした。
部屋はね、ちっちゃい。
あれ、俺さ、まあ宿代なんてさ、そんな仕事で行ってるからね。
ああ、
まあ、いくらなのかちょっと分かんないまま行ってるからあれなんだけど、
1万2000円ぐらいするはずだね。
あ、そうそう、したと思うよ、
うん、
だからまあまあいい部屋だろうなと思って入ったらさ、もうほんとなんていうの、細い部屋に
ベッド、
ベッド、通路、突き当たりにパソコンじゃない、テレビ。
ああ、ああ、圧迫感半端ないよね。
圧迫感半端ない。カプセルホテルのちょっと気のついたようなもんでしょ。
あ、
これでプリンスホテルとか名乗ってくれるなと思ってさ。
イーストタワーは、
うん、
まあ、あんまり気持ちよくはない。
言ってくれよと思うよね。
まあね。
こんなんだったら外で寝た方がマシだよって思うような。
あ、そこまでだった。
うん、そこまでだったよ、俺は。
あ、うん、中国から行った、俺のもう一人の、印刷の中国人の先生も、うん、ちゃんと言ってた。俺は別に耐えられるけど。
まあ、耐えられるよ。耐えられるけど、だって出張にいろいろ行ったとしてもさ、
うん、
例えば8000円のホテルでも、
ああ、
結構広い部屋で、
うん、
例えば、時期によってはさ、ダブルベッドしか取れなかったりとか、ツインなのに8000円とかだって あるわけじゃん。
はい、はい、はいはいはい。
プリンス、品川プリンスで1万2000円で、ちょっとワクワクし、して行った時の絶望感というか、失望感、
うん。そうだね、ワクワク感は。
ねえ。
かなりあるね。かなりあるよね、確かに。
俺、朝食券なんてついてたのかな、そんなの知らなかったからな。
うん、まあ、予約したあれが何によるかだけどね。
でも、もしあったらね、もったいないことしちゃったね。
いや、本当だよ。
ああ、そんなの知らなかったですよ。
プリンスは、まあ、でもすんげえ儲かってるんだってね。
さあ、まあ、外国人の人。
外国人が本当に。
すごい多いからね。
うん、ほぼともあるから。あ、そこのセブン行った？
あ、セブン、そうそうそう、すごい。
すごいですね。
すごいよ。
あんなセブン見たことない。
だって、もう夜、寝る前だから11時ぐらいかな。すごい行列できてるしさ。もう、俺以外、ほとんど中国語だよ。店員もだよ。
店員もそうだよ。
そう。
店員も、店員と客の人がほとんど中国語でやってるしさ。
そうそうそうそう。
並んでるよね。
だって一人一人のカゴに入れてる量が半端じゃないよ。
そう、半端ないよね。そこのセブンは本当にすげえ。
日本一、
日本一儲かってるだと思う。
ああ、そうかもしれない。
すっごい、あそこの ATM とかも、もう金の吐き出しぐらい半
端ない。そうかもね。
すごいも
ん。だって結構1万円分ぐらいの量買ってんじゃないかなっていう人いたからね。
ああ、
そ
うだよ。
でもあれさ、
うん、
その量を買ってさ、
うん、
そっから朝までまた部屋でみんなで飲むっていうことなのかね。
そうだね。俺経験上 ほとんどこう飲めなくて捨ててるけど、出るって持って帰ったりしてるけどね。
あ、まあでも
やっぱ気大きくなったら旅行だし、
まあわかるよ。俺たちも中国に行った時に多分そういう風になってると思う。
そう、多分そうなるよ、うん、そうなる、
なるなる、
そうそう、ね、もうだってね、バンバンバンバンって優雅な気分になりたいじゃない。
うん。
あの辺はまあすごいよな。
まあ。
あれそんな篠原さんの話したっけ？
え？
篠原陳一の話。
篠原陳一？
篠原、あの柔道家の。
ああ、あったって言ってましたね。
ああ。
あの顔が大きい、物言
い。そうそうそうそう。物言いの。
うん。
で、そうやって僕は篠原の、あの辺でほら、もうホテルの周りでさ、飯食うと、人すっげえ多いから、嫌、
はい、
だなと思って、嫌だなっていうか、まあ、当時好きだなと思って、で、 って品川の高輪口の高輪口出て右側に、
うん、
あの地下の酒場があるでしょ。
はい、ありますね。スナックから入ってるところですね。
そうそうそう。あなたが何とばかりで行ったっていう。
谷蔵先生と行
った。ああ、うん。あそこの、地下街のに早く入るところ、入らないでそのまま右に歩いていくとこ、すき家があるんですよね。
すき家、ああ。
すき家とうどん屋があるんですよ。はいはい。で、あの地下でご飯食べると思って、安いし、まあなんか、いい払いが食えるしと思って、うん。で、ちょうどその酒場の入り口の前で、パッと見たら、あ、顔できる人になと思って、
うん、
だから、篠原だと思って、で、篠原がなんかこう、番組を撮ってたんですよ。
あ、ちょうど撮影中だったんだ。
そうそう、撮ってた。で、あ、なんか撮影してるんだと思って、まあまあ、飯を食べに行こうと思って、
はいはい、
で、撮りすぎようとしたら、篠原さんが、すいませんって声をかけてきて、それを私に声をかけてきたんですね。で、私ですかって言って、いや、この話したっけ、
したかな。いやでもなんか写真は見てますよ。
写真見てるね。
うん、
で、で、あの今ちょっとお時間よろしいですかっていう。
うん、
何ですかって言ったら、実は今僕今日横浜から歩いてここまで来たんですって。
はいはいはい、
あ、そうなんですか。で、東京タワーまで行かなきゃいけないんですよって言って。でね、あの僕とあと2人、僕は横浜からで、もう2人は千葉と埼玉から、
はいはい、
それで東京タワーまで直線距離25キロのところからスタートしてるんです、はいはいはい、に、うん、でそれで歩いて誰が一番最初にたどり着くか東京タワーにっていうゲームなんだけども、うん、このゲームがルールがあって一人で歩いちゃいけないんです、
うん、同乗者みたいな、
一人で来たんでしょ。
そう、よく分かったね。
行ったら
子供みたいになってるでしょ。
子供みたいになった、うちのおかんみたいにな
ったお母さんがそんなことになってるの
そんで、一人で歩いちゃいけないんですと。
うん、
必ず、なんていうの、その辺の人に付き添ってもらわなきゃいけないんです。はい、で、僕は今日朝8時から、だいたい30人ぐらいの人に付き添ってもらって、
横浜から。
一人一人行ける距離が決まってるからね。うん、そう、決まってるっていうか。
行ける距離っていうか、その相手してくれる人がいいよっていうところまで一緒に行ってくれるってこと。
そうそうそう。うん、全然品川はもうなんかサラリーマンの方だし、みんなもう家中急いでるというか、みんな帰る人たちだし、電車乗る人たちばっかりで捕まらなくて、
時間的
に、ね、なんかお腹に寝るから、元気そうだし、だからどうかなと思ってって言って、で、これは俺面白いと思って、
はい、
俺はほら僕もいろいろ生中継こっちでやったりしてさ、
はいはいはい、そうですね、
ビデオ撮ったりしてるから、うん、これはでテレビ東京だっていうのね、
うん、
で俺はどうやって番組作るのか勉強になるぞと思って、
うんうんうん、
大丈夫よって言って、で、僕も東京タワーがどうやらよく分かんなかったんですよ。その時点で、品川から。
はいはい。でも、まあ歩いて行ける距離っちゃ、
歩いて行ける距離だったんです
よ、ね、それが、
ね。で、歩いて30分ぐらいですみたいなこと言うから、うん、あ、じゃあまあ行こうかなと思って腹減ってたんだけど、
はい、
その時時間が7時ぐらいかな。ちょうどその富士山が来た日じゃないですか。
ああ、
そうです
ね。結構早い。
もうそれアマハウスの俺バッグ持ってたもん。
あ、まあホテルに持って帰ってないんだまだ。
そう、俺着いてホテルに、そうそう、ホテル部屋入る前にもう入るとあれだから、もうその飯食べに行こうと思って。
はい
はい、うん。で、そんで、じゃあ行きますって言って。
うん。
あれだったんです。で、タスキをこうかけられて。
あ、行ったんですか。行ったんですか。
え？
行ったの？
え？行ったよ。
あ、やっぱ聞いてない。初めて聞いた。
あ、そう。
うん。
で、タスキかけられて、
うん、
で、タスキにこう、あれ、なんていうのあれ、なんていうの、無線マイクがついてるんだよ。
はいはいはい。
で、
無線
マイク。なるほどね、と。無線マイクが、
あ、この
声もどっかで拾うわけでしょ。
うん、
で、どっかで使うわけだからね。うん、で、お島と喋りながら歩いていくんですね。
はいはいはい、
で、
カメラに撮られながら。
そう、カメラは前、まあ、ほとんど後ろ側だった。でも、後ろにいたりとか、うん、あと、一つのカメラが先回りして、前から撮ってたり。
はいはいはい、
で、それを、で、話しながら、篠原さんですよね、って言って。で、僕もほら、こっちで、ネットでたまにこうテレビを見るから、
はいはい
はい、なんかとなんとかの番組で面白かったです、みたいな、いろんな話とかして。
すごいね、よくできたね、そんなの。
話すの？
いや違う違う違う、その人が出てる番組なんて俺全く出てこないかな。
あのね、いや、やっぱ、いや、色出てるんだよ、 ダウンタウンの番組とかに、なんかコメンテーターとか、なんかそういうのにいっぱい出てたじゃないか。一緒に VTR 見る人みたいな感じで。
まあ、なんとなくはわかるけど。
バラエティ出てるから。で、そんで、なんか、で話しながら、でもめっちゃ疲れてるんだよ、もう。朝8時から、飯も食ってないんだって。飯も食ってないんですって言って、で、座ってないって言って、歩きっぱなし、信号しか休んでないって言って、マジですかって。でも、後ろのスタッフの人たちとか、マネージャーの人も一緒に来てんだけど、みんなヘトヘトになってて。
ああ、みんな食べてないんだ。
みんな食べてなくって。で、で、僕はあ日本教師を中国でやってるんです、みたいなこと言って、うん、で、先生、先生って言われて、先生、先生、すいませんけども、もし、もう途中までで、もう付き合えないって言ったら、それでもいいんですけど、できるだけ人が多いところまで行って、
うん、
お世辞を捨ててください、みたいな感じで。はいはいはい、終わりましたって言って、でも30分ぐらいなんですよねって言って、
うん、
じゃあ行きますって言って、そしたらもう大喜びして、
はい、
で行きましょうってなって、で行ったら、着いたら東京タワーの上展望台にエレベーターで登って、
はいはい、
東京タワーのゆるキャラがなんとかちゃんってのがいるんだって、
うんうん、
でそのゆるキャラに2人で抱きついてくださいと、
はいはい、
そしたらそれで終わりです、
うん、
で賞金がありますって、置かないけどね、その島田さん賞金があります、賞金は3人が万歩計つけてるんだけど、その芸人3人がね。で、その万歩計の数を足した数が賞金になります。その前。
はいはいはい。
10万歩だったら10万円になりますと。
まあ、そんぐらいになるでしょうね。
そうそうそう。で、その2つチームがもうついてるかどうかって全然知らせてくれないのね。
うんうん、
プロデューサーの人かなんかわかんないけど。うん、で、市村さんも全然分かんないと、自分が何なのかって。で、着いてから分かりますって言って。
そうじゃないと面白くないもんね。
そうそうそう。うん、で、着いて、で、そのゆるキャラもいたから、わーって抱きついて。そしたら、市村さんチームおめでとうございます、1位ですってなって、おやったー、よかった
ー。ゴールに付き合ったのすごいじゃん。
そうそうそう。それはだから、なかなか、レアでしょ。で、それで、で、じゃあ、ね、今から2位があと5分ぐらいで来るんですよって言って。で2位のなんとかさんで、僕知らなかったのに、なんかどこからその、
はい、
お笑い店員さんで、うん、が来ますから、ちょっと隠れてくださいって、
はい、
隠れて、で、来たら、多分1位だと思い込んで喜ぶから、喜び上がるから、残念でしたみたいな感じで出てってくださいって、はいはい、でもその通りにやって、で、3位はもうかなり遠くの、3位はなんか元 AKB48 の人みたいで、
うん、
そしてまだ全然遠くにいて、そこには来なかったんだけど。で、まあ、賞金が12万いくらもらってて、で、今帰り車で品川の、その俺が歩くのを付き合い始めたところ
まで送って、ね、
で、なんか、車の中にセブンのおにぎりとかパンめちゃくちゃあって、それも付き上げ持ってってくださいみたいな、それでもらって、帰ったんだけど、勉強になったことは、あのね、やっぱりね、ああいう人たちは、篠原さんって、あの人は柔道家で、タレントじゃないじゃん、もともと。でも、やっぱりタレントとしてあの人がやっていけてるのは、
うん、
喋る力みたいなことがすごいんだ。その、うん、結構その場にいる、多分ディレクターの人だね。
はい、
ディレクターの人が、じゃあこれからこういう絵を撮りますから、
はいはい、
こういう絵が欲しいんです。例えば、ミーが到着して、今日の、1日を振り返ってください、
うん、
こんぐらいの指示なんで、
うんうん、
振りくださいって言って、じゃあ321はいって写すでしょ。そしたらその指示だけでその2人がすごい喋るのね、
うんうん、
でその喋る時に絶対に落としどころ笑いどころを必ずつけようとする喋り方をするわけよ。その力がやっぱりすごいね。
それってその一緒に歩いてる時はそうなんだ、
歩いた時はそれはしない、歩いた時は、まあ、歩いた時はもうだって素人と一緒だしさ、
オンオフモード
歩いてる絵が欲しいだけだから、
はいはい、
歩いた時もなんかまあなんか言ってるよ、
うん、
そのいややっとここまで来ました、
うん、
とか東京タワーが眩しいです、
でもまあ
そんなこと言うけど、
だその出会ったところはオチだからね、番組的に
も。そこでの喋り方はね、だ俺は結構ほら動画の編集をやるから、
はい、
なるほどって言っても、俺だったらここ使う、ここ使うっていう感じのことをバンバンバンバン言ってくる。それがまあやっぱり、ああ、柔道家だ けのタレントでやっていけるっていうのはそういうことなんだろうなと。
まあすごいね、そりゃそうだよね。
やっぱりね、演者はすごい大事だね。すごく。
ちなみにこの、ね、その番組、その番組は、
番組はでも2月6日に放送されたって。
それ知りたかったね。
で、ほんで、あ、もちろん、あの、君にも送ってますよ、あのグループチャットで、2月6日に放送されますって紙を送ってますよ。も
しかしたら。そうなんですか。
あ、それで、まあ、うちの家族はちゃんと、あの、録画してくれてるんで、
はいはい、
あの、私は今度帰った時に、
はい、
ちょっと、なんとかして、なんとかデータに起こして。
なんていう番組だったんですか。
わかんない。深夜12時からだった。なんか、特にその、シリーズ化されてる番組じゃないと思います。
ああ、そうなんですか。
はい。
2月6日に放送された、
はい。
番組。
はい。
何時からだったんですか。
深夜12時。
深夜12時。
はい。テレビ東京で。
じゃあちょっと調べてみますよ。もしね、YouTube とかに上がってるかもしれないしね。
ああ、そうですね。篠原慎一、
うん、
東京タワー、徒歩とかで調べてみ
ます、ね。ああ、ちょっと調べてみます。
うん。
そしたら、そのつぶさん出てるかもしれない。まあ、まあ、出てるでしょう、ゴールだからね。ということで、今日は、はい。出てる。
出てる。
はい。
だって、あの、私がテレビにパッと映ったときに、はい、うちの母親とかが、出たーって言ってたらしいから。
言ってたらしいって言うの。そこはなんで誰が聞いたんですか。
うわ、妹が聞いた。
出たーって言ってたよ、お兄ちゃん。
出たーって言ってました。
あ、それ楽しみですね。あの、みんなも、あの、ぜひ、砂の粒さんファンの方は見てほしいですよね。
そうですよ。これで私の異常に張ったエラが確認できると思います。
あの、砂の粒さんファンの方いたとしたら、もうだって中国のサイトでいろいろ見られるんですよ。
見られますよ。
ね、
ガンガン見られます。はい。
じゃあその紹介はまた今度っていうことで。
はい、ありがとうございます。
はい、
すいません、喋っちゃって長かったですね。
じゃあまた来週。
あばら。No fire! No fire! No fire!